2年間ベビーシッターやってたんですね。だからちょっとビコさんみたいにもうすでにお金を稼げる年齢のお子さんじゃないんですけど、まあ、ちょっとその前提でお話しさせていただくと、私の旦那さんが子供の働いたお金の使い道に口を挟んで管理しているところにうわーって感情をかき乱されるっていうのは、ビコさんがの中で、子供に対してね、働いたお金の使い道に口を挟んで管理するのは親がやるべきことじゃないって、親はそんなことをやってはいけないって思ってるわけですよ。でもそのルールを、そのビコさんの中にあるルールというか、まあ、世間一般の常識であり、世間一般の常識をまあ普通に採用しますよね、人は。で、ビコさんもそれを採用していて、あ、それが悪いとかじゃなくて、それがむしろ普通だと思うんですけど、で、私はそれは絶対にやらないようにすごい気をつけてるのに、まあ、絶対やってはいけないと思ってるのに、それを、旦那がやってくるから感情がかき乱されるわけで、でその奥にあるのは、あのビコさんも管理したくなっちゃう時がたまにあるんですよ。それはお金のことじゃないかもしれないけど、その結構大きいね、もう多分成人されてるのかな、そのお子さんが何かこうそっちの道に行っちゃうのみたいなところになった時に、どうしても口を挟みたくなっちゃうけど、いやそれは子供にとって良くないからダメだって我慢してるところが多分っていうか絶対あるんですよ。で、でそれに対してこう口出ししたくなっちゃう、管理したくなっちゃうっていうのは愛なんですよね。あのえそっち行ったらなんかちょっと危なそうだからそっち行かないでみたいな、行かない方がいいよって口を出したくなっちゃって、で多分旦那さんもなんかそのお子さんのお金を自分がなんか都合よく使うためにそうやって口出ししてるんじゃなくて、なんか多分こういうお金の使い方をした方があなたは幸せになれるからこういう風にしなさいって口出ししてる愛からだと思うんですよ。まあエゴとも言いますけど、だからそれってで確かに、まあなんか世間一般的には子供のことをね、親が過剰に管理するのは良くないとされているけど、そうしたくなってしまうことは仕方がないっていう風にして、なんか旦那さんがそうやってね、なんか子供をコントロールしてることに対してムカつくって思うのは全然いいんですよ。でそれを許さなくていいし、なんかなんかそれを肯定しなくていいんですね。もうムカつくのままでいいんですよ。ただ自分がもしそういうことをやってしまった時に、例えばちょっと感情的になってる時とか、自分が疲れてる時とか、あと自分が何か、の経験で失敗した経験があることを子供がやろうとしたら、いやそっち行ったら失敗してすごい辛い気持ちになるからやらない方がいいよってコントロールしたくなっちゃう時とか絶対あるんですよね。子供をコントロールしてその子が幸せになってほしいっていう気持ちからコントロールしたくなってしまう時があるから、そういう気持ちが出た時にビコさんがビコさんに対していいよってしてあげるんですよ。まあ、だからそれが思い込みの外しの一つなんですけど、だから子供をコントロールしてはいけないっていう自分が自分に課してるルールを、あーいいよって、あの子供コントロールしてもいいよって、まあその自分が自分に課してるルールをちょっと解除するんですね、自分の中で。でそうするともちろんそれってやっぱ子供にとってやっぱりストレスだし良くないことだと思うから、私だったらまあもうね、そんな私がお世話してたちっちゃい子供じゃなくて、もうお金も稼るくらいのね大きなお子さんだと思うんで、そのお子さんに対してあらかじめ普段から、いやお母さんも人間だから感情的になっちゃう時とか、人をコントロールしたくなっちゃう時とか、あなたのことを思って口うるさく言ってしまうことがあるかもしれないけど、てか多分あるけど、その言葉を全部入れないでねって、あなたがお母さんとかお父さんから言われた言葉を、自分にとって心地よいか心地よくないかで、心地よかったらそれを聞き入れてほしいし、心地よくなかったらたとえお母さんお父さんが言ってたことでもあなたの中に入れなくていいからねって、親が言ってることは絶対じゃないからねっていうのをあらかじめ言っておいて、まあ、その上で、まあ、ふとねビコさんがどうしても子供のために口出ししたくなっちゃった時に、自分が自分に対して口出ししていいよって、もう口出ししちゃう、口出しすることに自分が OK を出すっていうことを私だったらするかなって思いました。で、頭の中が現実化してるってもちろんビコさんもご存知だと思うんですけど、頭の中が現実しているこのケースで言うと、 本当はコントロールしたいって自分が自分に縛りつけてるルールに対して美子さんが若干ストレスを感じてる部分があるから、そのストレスっていうのを旦那さんが、なんか演じてくれてる、あの現実世界が、その自分の心の中が世界を反映してるじゃないですか。だからその心の中の美子さんのストレス、いや私は本当はあの子供のためを思ってどうしても口出ししたい時がある、でも口出ししてはいけないって自分で自分に縛りつけていることがストレスになってるんですね。でそのストレスを旦那さんがやってくれてる。だからこれをあの美子さんが、お子さんにちゃんとね言った上でね、そのこういうことがあるから私の言うこと聞かなくていいからねって、自分の感覚でそれを聞き入れるか聞き入れないか決めてねって言った上で、万が一コントロールしたくなっちゃった時にコントロールするような言葉を子供にかけた時に自分を責めないし、もうかけちゃっていいよって、まあ子供もちゃんと分かってるから、子供ももしそれが心地よくなかったら入れないから、あのもうどうしても言いたいことは言いたいって、言いたいことを子供に対して言いたいこと、子供をコントロールしたいっていうことを自分が自分に許してあげると、そのストレスがなくなるので、あの自分が本当はやりたいことを自分にやらせてあげてないっていう、なので多分旦那さんもねムカつくことしなくなると思います。で、あの私も最近そうなんですよね。最近あの私のパートナーダンっていうんですけど、まあ、ダンとほとんど喧嘩しないんだけど、最近あのコロナのことでずっと家にこもりきりだったからすごいイライラしてて、でなんか私がすごいイライラしてると心の中がねダンがね珍しくすげえイライラすることしてくるんですよね。でなんで最近こんな私をイラつかせることこいつはやってくるんだろうって思ってたら、あそういえば久しぶりに最近イライラしてたなって、あの家こもりきりだったりとか、本当はカフェで仕事したいのにできないとかですごいイライラしてた部分があるから、それを投影してこいつは私をイラつかせることをやってんだなって思って、なんか自分が機嫌が悪くなった時になるべく自分で自分の機嫌を良くするように、まあ、安心ほっとするリラックスっていうことをするようにしたら、マジでその今まで思ってたなんかこいつムカつくなって思うような行動をね私のパートナーはしなくなったんですよね。まあ、だから自分の心の中がやっぱり現実に投影してるんだなと思って、で次のやつで言うと、同じように働いてるのに主人は家事を何もしないところっていうことも、これめっちゃわかる。なぜなら私もそうだったから。まあ、あの私の場合事実婚のパートナー、一応婚約はしてるけど、まあ、結婚はしてないんで、まあ、旦那チックなパートナーなんですけど、あの、まあ、私も一応働いてて自営業ですけど、で旦も働いてて、で私めっちゃ家事してんのにあいつはやらないんですよね。でそれに対してイライラしてたっていうことは、いや私だってね働きながら家事なんかやりたくないって思いながら家事やってたからだなって、家事をやらなくてはいけないっていう思いルールを自分が自分に課してたから、でもそれに対してあの窮屈な思いを自分が自分にさせてたから、あの、まあ、ダンがそうやってやってくることにムカつくんだなって思って、だからね家事やるのやめたんですよね。でちょっとね今ね動画編集中なんでまだなんかあの出せないんですけど、多分あと 2,3 日で次の動画出せるかなって思うんですけど、私マジで家事全然やってないんで、あのその家事今のね美子さんみたいなことがあって、あもう私も本当は働きながら家事やりたくないんだなって思って、もう家事やるのを一切やめたんですよ。そしたら全然大丈夫だったっていう、今もめっちゃあの彼団との関係も良くなったし、別に私が家事やらなくても問題ないし、なんなら私がやらなければ結構団がやってくれたりとかして、まあ要はだから私は家事がやりたくなかったんだなって思って、で私が家事やりたくないって思いながら無理やり自分にやらせてるのに、なんか団が家事やらないってことを、その家事をやらないということを自分に許してね、やってたからてめえ私が家事やってやってんのにてめえもやれよみたいな感じになってたんだなと思って、あのだからね美子さんもね家事を一回やらないでみてください。家事をやりたくないんですよ。だからやりたくないって、やりたくない気持ちがあるのに自分に無理やりやらせてるからムカつくんですよね。家事やらない旦那に対して、自分がやらなくなったらね、また別のことでいろいろ動くと思うんですけど、旦那さんが急に何かやりは、あの家事やり始めるとか、なんか急に優しくなるとか、でもそれも自分が自分に対して家事仕事していても、あの家事やりなさいってやりたくないのに無理やりやらせてる、そのストレスを軽減させてあげると、今そのストレスをあの代弁してくれるというか、あの現実世界で演じてくれてる旦那さんがあのストレスを感じさせるようなことをやらなくなってくると思うので、ぜひその自分はやらないでみるということをやってみてください。